私からは2件質問させていただきます。まず1件目の令和5年度予算編成について質問します。令和5年度予算については羽幌町総合振興計画を最上位とし予算編成されると思いますが、11月8日告示の羽幌町長選挙において駒井町長は活力あるまちづくりを掲げて3回目の当選となりました。今後は選挙公約でもある産業振興、医療、介護、福祉の推進、教育、文化、交流の振興、自然環境保全、土地利用、防災の充実、堅実な行財政運営、町政の主人公の6つを基本政策として町政運営を行うことと考えます。そこで駒井町長にとって3期目最初の予算編成となる令和5年度予算編成について町長の考えを伺います。1、令和5年度予算編成に向けてどのような指示を出したのか、また毎年度大幅な不足額が生じているが令和5年度はどの程度の不足額を見込んでいるのか。2、継続事業以外の町長の選挙公約は新年度予算に盛り込むのか、また町民や各団体からの要望等はどの程度反映されるのか。3、令和5年度の重点事業は何か。続いて2件目、今後の財政運営について質問します。羽幌町の財政状況は財政力指数が令和3年度で 0.202 と令和2年度より微減しており、自主財源に乏しい財政基盤となっています。歳入面については人口の減少やコロナ禍の影響による地域経済の低迷など税収の増加が見込めない状況であり、歳出面においても多様化する住民ニーズへの対応のほか、会計年度任用職員制度や公務員の定年延長による人件費の増加、また施設建て替え工事等の大型事業も続くことから、義務的投資経費の縮減に努めつつ、その他経費の財源確保を行ってきたと思いますが、厳しい状況が続くことが予想されます。また、令和6年度より下水道事業特別会計が企業会計に移行するとの説明が本年8月にあり、水道事業会計とともに独立採算性の原則を堅持し、健全運営に努めなければなりません。今後については、多様化する住民ニーズや行政課題に対応するため、新たな行財政改革に取り組みながら、より堅実で持続可能な財政運営を目指していかねればなりません。そこで今後の財政運営について以下の質問をします。1、自主財源である町税の収納率向上や税外収入、ふるさと納税の確保と職員数の適正化等について今後の具体的な取り組みと考えは。2、大型事業が続き交際費の増加が予想されるが、今後の記載計画と交際費抑制に向けた対策についてどのように考えているのか。3、企業会計については独立採算性が原則であり、各特別会計においても一般会計からの繰り入れに安易に頼ることのないよう、企業会計と各特別会計の財源確保と歳出の見直し等を今後どのように取り組んでいくのか。4、健全な財政運営を行うにあたり最も重視することは何か。以上です。
町長駒井久明君。
安倍議員のご質問1件目、令和5年度予算編成についてお答えいたします。ご質問1点目の令和5年度予算編成に向けての指示と予算編成での不足額の見込みについてでありますが、新年度予算につきましてはこれまで同様厳しい財政状況が見込まれることから、緊急度や重要度を十分精査した上での予算要求とするよう指示したところであります。なお予算編成での不足額の見込みについてでありますが、 現在財務会において各課からの予算要求状況を精査して行っている段階であり、現時点での総額の見込みを立てることは非常に困難でありますが、一定程度の不足額は発生するものと捉えております。次に2点目、選挙公約の前年度予算編成のへの反映と町民等からの要望の予算への反映についてでありますが、選挙公約であります産業振興や医療、介護、福祉の推進などにつきましては、既存の事業は継続実施として新年度予算へ計上し、検討中の新たな施策につきましても詳細が確定し財源の見通しが立つ場合は新年度予算へ計上したいと考えております。また町民や団体からの要望に対する予算への反映につきましては、必要性や重要度、継続性などを精査し、財源の確保などを十分考慮した上で対応可能と判断した事案につきましては予算へ計上したいと考えております。次にご質問3点目、令和5年度の重点事業についてでありますが、羽幌町ほか2町村衛生施設組合において実施している新一般廃棄物処理施設等建設事業にかかる負担金が新年度予算編成において大きなウェイトを占めることとなりますことから、新年度予算につきましては農業農村整備事業や医師確保対策事業など継続事業に重点を置かざるを得ないものと考えております。次にご質問2件目今後の財政運営についてお答えいたします。ご質問1点目、徴税等自主財源の確保と職員数の適正化等に関する今後の具体的な取り組みについてでありますが、徴税や使用料などの収納率向上につきましては財源確保の面だけではなく公平性の観点からも悪質な滞納者に対しては預貯金や給与の差し押さえなどの滞納処分の徹底や強制執行の実施も視野にこれまで以上に収納率向上を図るほか、重要な財源となっておりますふるさと納税につきましては、町内外の事業者との連携を強化し、新たな返礼品の制作や PR など PR 方法などの検討などにより安定した寄付額の確保とさらなる増額を目指したいと考えております。また職員数の適正化等についてでありますが、令和5年度から地方公務員の定年が2年に1歳ずつ段階的に引き上げられ、65歳になりますことから、定員管理については中長期的な視点で退職者数を把握し、年齢別の職員数に隔たりが生じないよう、これまでと同様に一定程度平準化しながら計画的に職員の新規採用を実施していくことで考えております。次にご質問2点目、今後の記載計画と交際費抑制に向けた対策についてでありますが、議員ご指摘のとおり今後数年間は施設の建て替えなどが続く予定であり、過疎債や返地債など財源の 多くを借り入れに頼らざるを得ない状況にありますが、今後も官民を問わず、活用が可能な補助金などを探すほか、ガバメントクラウドファンディング等により、直接的な財源確保を図ることにより、可能な限り交際費を抑制したいと考えております。次にご質問3点目、企業会計及び特別会計における今後の財源確保や歳出の見直しなどの取り組みについてでありますが、まず地方公営企業につきましては、企業の経済性の発揮と公共の福祉の増進を経営の基本原則とするものであり、その経営に要する経費は、経営に伴う収入をもって充てる独立採算性が原則であります。水道事業会計につきましては、独立採算で経営できておりますが、下水道事業につきましては、現時点で維持管理費用すら使用料で賄えていない状況であります。当然、財源確保の観点から、使用料値上げの必要性があるものと認識しておりますが、不足分をすべて料金で賄おうとした場合、大幅な料金の値上げが必要となることから、今後も事業の効率化や経費の節減により、国が示す基準以外の繰り入れの抑制に努めて、地方公営企業法の適用が完了し、料金検討に必要となるデータが揃った段階で、どの程度の料金水準が妥当なのかについて、検討を進めたいと考えております。その上で不足する財源につきましては、一般会計からの繰り入れを受けながら経営してまいります。また、会員水道事業につきましては、手売り、矢口の両党それぞれに施設や職員も配置しており、離島地区という状況から施設の修繕等にかかる費用も市街地区と比較して割高となり、どうしても経費がかさむ状況であります。これに対し、料金は市街地区との料金格差が課題にならないよう設定されており、給水人口も減少していることから、料金収入の増加は見込めず、現状、料金収入で全ての経費を賄うことは非常に困難であり、大幅な料金の値上げも難しいことから、一般会計からの繰り入れを受けながら、引き続き事業の効率化や経費の節減に努めてまいります。なお、被災償還費や施設の維持管理費に特化している法案上や事業特別会計につきましては、適切な維持管理により、経費の節減を図るとともに、介護事業特別会計など、収益性のない特別会計につきましては、国が示す基準以外の繰り入れは行っておりませんが、今後も事務費用などについては、必要最小限に抑え、一般会計からの繰り入れ額の抑制に努めてまいりたいと考えております。次にご質問4点目、健全な財政運営を行うにあたり、最も重視することについてでありますが、最も重視することは、現状が身の丈に合った行財政運営となっているのか、また各種事業を実施するにあたり、後世に過度の負担を強いることにならないかということであります。議員もご承知のとおり、本庁の収入は約5割を地方交付税に依存している状況にあり、国の景気動向による影響を非常に受けやすい財政状況となっております。 今後も限られた財源の中で多様化する住民ニーズに可能な限り対応できるよう職員とともに知恵を絞り活力あるまちづくりを目指したいと考えております。以上、安倍議員への答弁とさせていただきます。
休憩前に引き続き会議を開きます。これより質問答弁の時間は45分以内となります。4番安倍和也君。
それではいただきました、答弁に沿って再度質問いたします。まず1件目の、令和5年度予算編成について、質問します。で、まあ、最初の質問でも触れましたが、まあ、駒井町長にとって、まあ、3期目最初の予算編成となりますし、また選挙後の、まあ、予算編成になりますので、まあ、これは質問しようと思いまして、まあ、今回質問いたしました。でそれではいただいた答弁に沿って、再質問の方に入りたいと思います。でまず1点目の、令和5年度予算編成に向けての指示について、まあ、答弁いただきましたが、まあ、いただいた答弁では、まあ、これまで同様、まあ、厳しい財政状況が、見込まれることから、緊急度や、重要性を十分精査した上での、まあ、予算要求とするよう指示したと、まあ、答弁いただきましたが、まあ、これまで羽幌町ではですね、まあ、新規事業をまあ実施する場合のまあ財源の捻出については、まあ、スクラップ&ビルド方式でまあ財源の捻出を行ってきましたが、まあ、令和5年度についてもまあ同様ということで、まあ、よろしいのかどうかお聞きしたいと思います。
総長、駒井久彦君。
よろしいと思います。よろしいと思います。
3時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。4番安倍和也君。
まあ、町長の方から、まあまあ、よろしいと、まあまあ、同様ということでしたんで、まあ、このについてはですね、また2点目の方で、質問したいと思います。で、まあ、次にもう一点、まあ、令和5年度の不足額の、まあ、見込みについて、まあ、答弁いただきましたが、まあ、いただいた答弁ではですね、まだまあ、財務課においても各課からのまあ予算要求の状況、まあ、精査を行っているということで、まあ不足額のまあ見込みを立てることがまあ困難ではあるが、まあ、一定程度のまあ不足額は発生するのではないかということですので、まあ、これもまあこれまで同様にまあ足りない分についてはまあ基金をまあ当ててまあ事業を行っていくかと思いますが、まあまあ、その通りでいくのかということと、あと、まあまあ、現時点でまあちょっと不足額が分からないということなんですけども、まあ、過去大体このぐらいでまあ推移しているとかっていう、まあ、その年度年度によってまあ事業によってはまた違うとは思いますけども、まあ、そういった部分、まあ、数字の確認としてお聞きしたいなと思います。
財務課長、大平良次君。
お答えいたします。まあ、議員もおっしゃられたとおり、まあ、町長からの答弁もありましたように、今ちょっとですね、まあ財務課の方で各課からの要求を取りまとめてですね、中身の精査をしているところでございます。で基本的にはこの後、まあ年明けになりますけれども、理事者によるヒアリングと査定が行われますので、まあその段階でどの事業がやれる、ここまでやりたいという話になると思いますけれども、まあ、どうしてもですね、もともとのその自主財源ですとかそういうもので賄える、あと、特定財源が入ってくる部分というものがないものが結構、今年についても見受けられます。で、まあ、基本的に執行までの話ではないんですけども、予算を編成するにあたってはどうしてもまあ、特定基金は当てるのはもともとそれ予定してますけども、足りない部分につきましては財政調整基金を入れながらという形に、まあ予算編成としてはならざるのではないかというふうに考えております。ただ額につきましては本当に新年度どこまでの事業がまあ優先度等々を踏まえた上でできるかという形も出てきますので、ちょっと金額的には現時点ではどこまでかというのはちょっと現時点では数字的にはちょっとお答えできない状況になっておりますので、ご理解いただきたいと思います。
4番安倍和也君。
今課長の方から、予算を立てる上では、当然基金も、当ててということでしたんで、財長の話も出ましたんで、こちらについては2件目後ほど質問しますけども、今後の財政運営の中で、質問したいと思います。で、今の2点踏まえてですね、これから質問を続けていきたいんですけども、2点目の質問の方に移りますが、これは3点目にも関連しますけども、先ほどの答弁聞く限り、まずは既存事業の継続が第一に考えているのかなとも思います。で、先ほどちょっと1点目の方でも触れましたが、スクラップ&ビルドについてですが、令和4年度羽幌町予算編成方針のこれについては町のホームページからも見れますので、その中でですね、政策的事業の推進として、スクラップ&ビルドの原則のもと既存事業を縮小または廃止することにより捻出した財源の範囲内で実施しようとする事業、これを創意工夫のある事業を、積極的に推進することあります。で、ここ数年ですね、自分の感覚といいますか、あれなんですけども、町民サービスに直結するような新規事業というのが、少ないなと感じてはいました。で、いただいた答弁では、選挙公約と、町民からの要望等については、財源の見通しが立つ場合と、財源の確保等を十分考慮した上で、対応可能と判断した事案については、予算計上すると、答弁いただいてますが、予算査定前ですので、現時点で、どこまで、あれですけど、政策的事業、創意工夫ある事業の推進についての、当然、選挙後の、最初の予算編成になりますので、その考え方について、改めて町長にお聞きしたいと思います。
町長、小林さん君。
新年度予算の編成についてと、どういうふうに考えているか、新しいものあるかというようなことだろうと思いますけれども、現時点では先ほども答弁書で申し上げましたとおりですね、担当課からは何もまだ上がってきて、私の方では見るような状況ではないですし、ご存知のようにこのコロナで1週間休みましたので、全然掌握しているものはないので、申し上げれるものはないので、ご理解いただきたいと思います。
4番、安倍和也君。
町長がちょっと質問が長いぞという感じで、
感じ休憩します、はい、休憩前に引き続き会議を開きます。
いいですか、すいません。ですね、選挙公約の中で、当然先ほどの所信表明の中にもありましたけど、継続していく中で、事業を推進していく中で、町長の掲げた活力のあるまちづくりという部分は、理解はしますけども、やはり本当に町民サービスに直結するような新規事業というものをですね、次年度、その辺、当然選挙公約にも入ってくると思いますんで、やはり各課から上がってくるだけではなくて、やはり町長の方からこういったことをぜひやりたいなというものを、やはりどんどん出すべきかなと思いますけど、その辺について、改めてお聞きしたいと思います。
町長、小林沙耶君。
先ほども申し上げましたが、現時点ではありませんので、ご理解いただきたいと思います。
4番、安倍和也君。
現時点ではないということですんで、これ以上、その部分についてはあれですけれども、ぜひ選挙後ということで、やはり町民もいろいろと期待している部分もあるかと思いますんで、今後、各課からどういった事業が上がってくるかわからないですけれども、ぜひ町民サービスもであったり、また町長の活力あるまちづくりにつながる新規事業があれば、ぜひとも取り組んでいただきたいと思います。で、3点目の方に行きますけれども、いただいた答弁では、農業農村整備事業や、医師確保対策事業など、どうしても継続事業に、重点を置かざるを得ないと、答弁いただきました。で、もちろん町が考えるその令和5年度の重点事業に対して、どうのこうの言うつもりは したいですが、やはり重点事業として予算をつける以上ですね、最大限の効果を上げる必要があると思います。で、先ほどの、町長の所信表明の中でも、基幹産業の振興発展、そのための、基盤整備をしていくんだ、であったり、安心な、暮らしを町民に提供するための、医療体制の確保といったこともありましたんで、この辺ですね、予算をつける以上、やはり、どう取り組んでいくか、ただつけて終わりということじゃなくて、いろいろな、方法を考えて、やっていくべきだと思いますけれども、改めてその辺、町長に考えを伺います。
町長、小林沙耶君。
はい、申し上げました事業につきましては、ほとんどというか継続でまいりましてんです、これからもそういった傾向で続けてまいりたいということで、ご答弁申し上げると、ご理解をいただきたいと思います。
4番、阿部和也君。
これまでも継続で、行ってきたということですが、もちろんその町長は第一産業を第一に考えて、そこからの発展ということも当然ありましたんで、もちろん、あれでしょうし、またこの、医師確保対策事業、これについても継続して、来ているということで、ただ、非常に、医療体制、医師の部分ですよね、そういった部分がどうしても、少なくなってきている、で、予算をつけている事業ですんで、これをカードにっていうのはあれですけれども、ぜひ青幌町では、こういった事業、予算をつけて、しっかりとやっているということをですね、やはり国どうなりとに、伝えて、この、体制、医療体制の確保という部分、改めて、やっていただきたいと思いますけれども、十分これまでもやってきているかなと思いますけれども、改めてその辺の考え、お聞きしたいと思います。
町長、小林沙耶君。
はい、以前から時間があればということで、時間があるときはですね、別館の方へ出向いたり、6階の地域医療会へ出向いたりということをしておりますので、今後とも継続して続けてまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
4番、阿部和也君。
はい、町長もそう、これからも継続してやっていきたいということですので、やはりその、重点事業として予算をつける以上、やはり、先ほどの繰り返しにはなりますけれども、やはり最大限の効果を上げることが、その予算をつけたという、本当の一番の理由になると思いますんで、今後もですね、町長としての思いがあって、この令和5年度、重点事業として、農業農村整備事業、そして医師確保対策事業というのものを、ご答弁いただいてますんで、ぜひとも、最大限の効果を上げられるよう、ぜひとも取り組んでいただきたいと思います。で、これで、1点目の方、今のやり取りを、踏まえて、今後、これから2点目の、2点目の、今後の財政運営について、質問していきたいと思います。で、1点目の、まず職員数の適正化等について、今後の具体的な取り組みと考えについて、まず質問していきたいと思います。で、いただいた答弁では、これまでと同様にということですが、なぜ今回この、質問したかといいますと、やはりこれからどんどんと、財政規模が縮小していく中で、どうしても人件費の割合が増えていく、ただその一方で、業務の複雑化であったり、多種多様な住民ニーズといった、対応もしていかなければならないと思います。減っていく、歳入と増えていく仕事の中で、いかに効率よく業務をこなしていくかといったときに、もっともっとデジタル化であったり、事務手続き等のオンライン化、申請等のオンライン化など、考えていかなければならないと思いますが、現時点、いただいた答弁では、職員数は平準化ということだけでしたんで、何か新たな取り組みをしながら、人員を、人件費という部分、当然人員数になってきますけれども、そういった時点、そういった、ことですね、現時点で、どのように考えているのか、まずご答弁いただきたいと思います。
総務課長、鶴賀哲也君。
はい、 答えいたします。今後の、そういう、財政のことと、あと、職員の、適正管理という部分で、そういう IT の活用等についてのご質問と思われます。これにつきましては、確かにそういう IT 技術の活用というのは今後、必要になってくるものかなというふうには考えておりますが、現時点で、これを何を活用すれば飛躍的にそういう業務という効率化が図れるかと、そういうような観点でいうと、なかなかちょっと今の現時点においてはそういう IT の活用というのはちょっとまだ先の話になるのかなと思っております。ただ今その、マイナンバーカード関係の、そういうオンライン、申請の関係で言いますと、今国の方で、デジタル DX 推進計画ということで、デジタル化を推し進めていくというようなことで今現在全国的に進められています。そういう中で、申請管理システムということで、マイナポータルから、そういう申請できるような、システムをですね、今今年度中にそういうものを、整備をいたしまして、令和5年の4月から、そういう一部の申請に限られるんですけども、子育て関係だとか介護関係の手続きにつきまして、オンライン上で申請できるというようなことも今現在としてはやっているところでございますので、そういうものをできるところから、少しずつ、始めていきたいなというふうには考えております。
安倍和也君。
できることから、少しずつということで、課長の方から国の方で、DX の推進ということ、ありましたけれども、本当になぜ今回この質問をしたかといいますと、やはりその、人口が減っていく中でその、町民の方からよく聞かれるのが、我々議員もそうなんですけど、やっぱり職員数が多いんじゃないかとか、そういった話も、聞かれること言われることもあります。で、確かにそう 見られてしまうのかなとも思いますけども、やはりその、仕事っていうものがどんどんと複雑化していく、住民ニーズといったものにも対応していかなきゃならないという中で、どうしても職員の負担が増えてしまうからこそ、の結果住民サービスが低下してしまうといったことも当然、懸念されるのかなと思いまして、今こういった質問をしたんですけども、たまたま自分がこう見ている、気になって見ている部分で、自治体通信という、本があるんですけど、これ結構興味があって、購読してるんですけども、その中で住民サービスのオンライン化ということで、LINE を使った DX 推進の重要基盤にということで、当然 LINE 上からマイナンバーカードを使って、手数料や送料のオンライン決済であったり、そういった取り組みをすることによって、職員の負担を減らす、それによって本来とすれば残業であったり、休日とかといった部分もですね、負担もかけずに、住民サービスの効果で職員の業務効率化という部分につながってくると思いますんで、本当にこう、どれがいいのかっていうのはあれですけども、やはり、新たな取り組みをすることによって、今質問した職員の適正化につながればと思いましたんで、改めて、こういった、提案に対して、現時点どのようにお考えかお聞きしたいと思います。
総務課長敦賀哲也君。
お答えいたします。議員おっしゃられる通り、全国的にはそういう先進的な、事例ということで、そういう、さまざまな IT を活用したそういう事務の効率化というのをやっているところはあることは、その通りだと思います。先ほども答弁させていただいたんですけれども、なかなか今はそのすぐどういうものがうちの町にとって当てはまって、でそういう時間の効率化につながっていくのかという部分につきましては、もちろん何も検討しないというわけではなくてですね、そういうものも国内として捉えながら、今後につきましても継続してそういうことは考えていきたいとは思っておりますので、そういうことで、ご理解いただければというふうに考えております。
4番安倍和也君。
自分もですね、あくまでも一つの、事例ということで、今質問の中で、話させていただきました。当然、 まあ、繰り返しになりますけれども、まあ、本当にどれがいいのかという部分も、まあ、出てくると思いますので、まあ、ぜひ、まあ、かなり羽幌町も先進的なことをやってるねって、まあ、言われるような取り組みをですね、まあ、今後、まあ、期待したいと思います。でもう一点、1点目の中での、まあ、直前の、まあ、収納率向上について、質問しますが、まあ、いただいた答弁を聞く限りですね、まあ、今後かなり厳しく、徴収業務に当たるのかなと思いますが、まあ、今のと、まあ、関連はしますけれども、まあ、徴収業務においての、まあ、デジタル化、まあ、オンライン化、まあ、そういったことを、まあ、現時点考えているのかどうかお聞きしたいと思います。
すみません、財務課長大平良次君。
はい、お答えいたします。まあ、基本的に普通の徴収の部分でいきますと、まあ、今までですと納付書もしくは口座振替だけだったのが、まあ、コンビニの納付ができる形になっておりますので、まあ、24時間どこでも対応できますし、あと一部ですね、コード決済の方も対応できます形で対応しておりますので、まあ、結構そういう部分の活用も図られております。で、可能な限りそういう部分で時間がなくて納付に行けないだとか、そういうことがまずないような形は、使えるものは使わせていただいて、まあ、町民の方々の利便性も含めて徴収の方を上げたいと思っております。ただどうしてもですね、滞納されている方の部分につきましては、職員が対応せざるを得ない状況になっております。都市部のところにやっているような、まあ、広域の調整でですね、徴収業務を一括でやっているとかですね、そういうところができれば業務の効率化できると思うんですけども、どうしても当庁についてはそういう形は難しい状況になっておりますので、できるだけその滞納者が増えなければそういう業務も減ると思いますので、少しでもまずは利便性を上げるなどしてですね、納期内納付を進めていって滞納者を減らす、そこを進めながら業務の効率化が進めばいいという形では考えております。
4番安倍勝也君。
まあ、財務、まあ、徴収業務についてもですね、各指標、まあ、水道料金とかもそうなんですけども、まあ、コンビニで払えるようになったりとか、あと、まあ、課長からもいただいた、まあ、コード決済、まあ、その名前は出さないですけども、まあ、できるということで、まあ、当然若い人方にしてみてもかなり、まあ、利便性というのは向上しているのかなと思います。で、ね、どういった取り組みというのがいいのかなというのも、まあ、難しいところはありますけれども、やはりこの徴収業務で特に、まあ、滞納している部分を回収するというのは本当にこう、まあ、行政に向けても、まあ、民間っていうのもあれですけども、まあ、難しいところもありますんで、まあ、そっちにも力に入れることによってまた別の業務が増えてしまうこともまた回ってしまうのも非常にあれですんで、また今後、まあ、どういう形がいいのかっていうことがあればまた、まあ、自分もですね、提案させていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。で、まあ、次の方に行きたいと思うんですけども、まあ、2点目に、移りたいと思います。で、まあ、今後ですね、施設建て替えが続く中で、本当にこう、まあ、何度か、予算委員会だったか、昨年のだからいつだったかちょっと忘れましたけども、まあ、建築資材等の、まあ、高騰によって、その、まあ、現時点で予定している金額でその、まあ、施設建て替え工事、まあ、できないのかなと、また回収であったりそういった部分も含めてですね、難しくなるのかなと思っています。で、そこで、まあ、質問ですけれども、まあ、今後については公共施設マネジメント計画に、まあ、記載してある、まあ、金額でいくのか、その、まあ、建設費、まあ、載ってる金額ですよね、それに合わせた、まあ、施設面積であったり、まあ、工事内容等にしていくのか、まあ、現時点での考えについてお聞きしたいと思います。
財務課長、こちらに、まあ、いいわ、とりあえず。財務課長大平良次君。
お答えいたします。まずですね、マネジメント計画に載っております金額につきましては、実施設計等々を行っていない施設に関しては、国の標準的な、単価を用いてそこに必要な面積をかけて作っております。で、実際にですね、進めていく分については まあ、特殊事情等々で金額が合わなくなることは十分想定できる形と考えております。ただどうしてもですね、まあ、作った時も計画時代作った時も、まあ、平成28年という形でもう5年以上かかっておりますので、まずはですね、まあ基本的にはまあ、建て替えですとか大規模改修予定はしておりますけれども、計画策定からの年数も経っておりますし、今後の施設につきましてはまずその手法がまずいいのか、そういう部分も含めてマネジメント計画については見直しが必要だというふうに考えております。ですので金額の部分も必ず出てきますけれども、まずはその施設に対する考え方、そこを随時精査しながら、その建て替えですとか大規模がいいのか、そういう部分も含めてもう一度計画を見直ししつつ、財源との確保もありますので、状況もトータルで金額無理のかからない程度に時期も考えなきゃならないと思ってますので、金額ありきですとかそういう部分ではできませんので、まずは実際にできる部分、あと優先度をつけながら計画は見直しをかけていきたいと思っております。
4番安倍和也君。
まあ、財務課長の方からその、まあ、手法について、であったり、まあ、その計画を立てた当時 の、 その、まあ、国の単価、まあ、標準的な単価に合わせてということで、まあ、これについて計画を立てた当初、まあ、そういった話も聞いていました。で、本当にこう心配してたのがいつまででしたっけ、2040、かなり、まあ、長い期間での、まあ、計画で、その中でその範囲で確か82億ぐらいでしたかね、にその全ての工事、まあ、納めるようにということで、本当にこう、まあ、羽幌町においても、まあ、財政計画というものはまあ、ないのかなとも思うんですけども、こういった公共施設マネジメントであったり計画であったり、まあ、仮想地域の計画、そういった部分がまあ財政的な計画にまあつながってくるのかなとも思います。で、まあ、いろいろと、まあ、課長の方からその辺、まあ、考えながらということでしたんで、まあ、ちょっと徐々にお聞きしたいんですけども、やはりこれから本当にこう、まあ、健全な財政運営、まあ、後世に負担を残さないようにということで、本当にこの、まあ、計画そのもの、まあ、見直し、まあ、当然、まあ、担当課が中心になるとは思いますけど、やっていくとは思いますが、やはりですね、本当にこう思い切った、まあ、課長からも先送りするものは先送りして、できるだけ負担のならないようにということでしたけれども、やはりその辺、まあ、今後、考えていかなければならないところですし、当然先送りすることによって、いろいろな施設、まあ、集会所とかいろいろなのまだ残ってますんで、当然そういうのは町民の理解がなければなかなか話が進まないところもありますんで、まあ、当然、まあ、今後ですね、そういった部分、まあ、今後の財政という部分で、まあ、町長どういう形で進めていくのか、このお聞きしたいと思います。
町長小林沙耶君。
議員ご指摘の今後についてどうしていくのかというご質問でございますが、今年度で今年ありました一般廃棄物の関係の問題等でやってきたようにですね、まず急なそういうものについてはですね、財政がどうなっていくのか、財政当局とよく相談した上でですね、それでまた議会にも相談してやっていくということで、当然交通整理はしなきゃならないでしょうし、ご心配いただいているようにですね、物価がどんどん上がって資材が、まあ、入ってこないような状況もありましてですね、非常に、厳しい状況かなと。このコロナだけでなくてですね、円安やそれから非常に物価だということでですね、その都度ですね、実施設計や計画の段階や実施設計の段階でいろいろと相談しながらですね、また今年あったような事案についてはですね、議会とも十分ご説明申し上げ、相談申し上げということで進めてまいりたいというふうに思っております。で、ご心配のとおり、 財源が続かない、例えば今年あったのは過疎債の重複でそんなには当然当たらないだろうということははっきりした時点でですね、ご相談申し上げて大変お叱りも受けたんですけども、まあ、ちょっと遅いと言えば遅かったんですけども分かった時点がそういうことだったものですから、まあ、今後はそういうことのないようにですね、十分精査して、そういった形でもご説明ご相談申し上げながら進めたいというふうには考えておりますので、よろしくお願いします。
4番阿部和也君。
まあ、町長の方から、まあ、今年度、まあ、今年のことでお話しされてましたけれども、まあ、もちろん、まあ、そういったことも起きてしまったという中で、今後ですよね、僕が聞きたかったのは、まあ、今後の部分で本当にこう、まあ、いろいろな状況も変化してきますし、本当にこうちゃんとした財政計画、財政運営という中で、やっぱり負担のならないような取り組みという、まあ、考え方というのも必要になると思いますので、まあ、その都度その都度、まあ、そういった時期が来たら、現在の羽幌町の、まあ、財政状況等を、まあ、考えてですね、まあ、建設費なり、あと そこを利用する方たちの、まあ、当然理解を得なければならない部分というのが本当にこうあると思いますんで、まあ、そういった取り組みというものを、まあ、今後、ぜひともしていただきたいなと思います。で、まあ、3点目の方に移りますけれども、まあ、いただいた答弁の中で、まあ、水道事業、あと、まあ、下水道事業について、まあ、まあ、その料金については、まあ、まあ、今後、まあ、特に、まあ、下水道事業については、まあ、これから、まあ、いろいろと、まあ、料金の方は、まあ、議論がされていくのかなと思います。で、まあ、この2つ、まあ、水道事業、下水道事業の方について、まあ、質問しますが、まあ、確かに、まあ、財源が不足してきたから、まあ、料金を値上げするだけではなくて、まあ、いかに、まあ、収入を維持していくのかと考えたときに、やはりこう、まあ、別の政策を推進するだとか、まあ、下水道に限って言えばですね、まあ、下水道の接続率を上げるといった、まあ、収入の確保、なかなか難しいところはあるとは思うんですよね。で、まあ、人口が減っていく中で、やはりこう、この、まあ、企業会計、経営的な考え方でいけば、ただただ経費の節減だけじゃなくて、まあ、そういった部分ですね、収入の確保するために、まあ、世帯数を減らさないだとか、まあ、いろいろな多分政策が関連してくると思いますが、まあ、これについて、まあ、現時点での考えをお聞きしたいと思います。
上下水道課長宗像富君。
はい、お答えいたします。まあ、収入の維持ということで、まあ、議員さんおっしゃられたように、人口が減少していく中で、まあ、経費の節減というのはなかなか、まあ、節減にも限度があるというような状況ですので、まあ、収入を維持するという意味では、まあ、地道に接続率の向上を、まあ、図っていくしかないのかなと思っておりますので、まあ、広報等で引き続き、まあ、接続のお願いですとか、そういうことをしていきたいというふうに考えております。
4番阿部和也君。
まあ、課長からも答弁ありましたように、まあ、はい、なかなかこう難しさはあるのかなとは正直、思います。で、ね、その、まあ、企業会計という中で、まあ、行政、のあれです、その本当に民間の部分とはまた全く違 うその経営の仕方なのかなとも、考え方とかも違ってくるのかなという部分もありますけれども、やはりこう特に水道事業、水道使用料、まあ、下水道使用料なんかについてはですね、まあ、暮らしやすさという部分に、まあ、当然直結してくるところもありますんで、本当にこう、まあ、これからもどんどんどんどん、まあ、工事とも入ってくるのかなとも思います。で、そういった中でも、まあ、資金繰りであったり、そういったところですね、まあ、 今の状況を見ながら、まあ、今後どうしていくかによって当然、まあ、使用量をすぐ上げる上げないということにもなってきますので、その辺ですね、改めて町長、当然いろいろと、まあ、町民の方からも言われることはあると思いますが、この今の現状を維持していくために、まあ、今後どう考えているのかお聞きしたいと思います。
町長小林沙君。
はい、現状を維持していくためには一番大事なのはですね、昨年一昨年でしたかあったように国の消費税が上がった場合には、町の上下水道もそれに倣って上げさせていただきたいと、まずそこが第一ですし、ご存知のようにですね、長期的に計画を持ってですね、無駄遣いしないように、そして、まあ、上水を止まらないように、また下水もですね、罰規装置等が壊れたというようなことで、似たような部分がありましたので、受注生産というような状況と現在の物価高、それから、部品の供給が遅れるといったところでですね、生産に3ヶ月もかかるといったような状況もありますので、そういったことも加味しながらですね、今回ここで申し上げておりますようにですね、長期的に、効率的な運営を実施しながら、どのような状況で上げれるのか、そういった公開計といった状況に入っていきますので、以前にも議員の方からも早く取り組むようにというご指摘を受けた経緯もありましたので、そういったことも加味しながらですね、十分に、安定経営、合理的な経営といった部分に注視していきたいと思っておりますので、今後ともご指導をお願い申し上げます。
4番阿部和也君。
はい、まあ、町長から今、まあ、答弁いただきましたが、まあ、時間も、まあ、限られてますんで、まあ、その部分についての議論というのはまた何か機会があれば、またさせていただきたいと思います。で、まあ、4点目の方に移りますが、まあ、いただいた答弁では、まあ、現状が身の先にあった行財政運営となっているのか、また各事業を実施するにあたり、後世に過度の負担を強いることにならないか、でまた今後も限られた財源の中で多様化する住民ニーズ、事業に可能な限り対応し、まあ、活力あるまちづくりを目指すと、まあ、答弁いただきました。で、まあ、活力あるまちづくりを目指すにあたってはですね、先ほど1件目の、まあ、令和5年度予算編成について質問した中で、まあ、予算を組んでいく中でどうしても、まあ、不足額が生じてしまう、まあ、でそれを補うのに、まあ、当初予算を組んでいくのには、まあ、基金を当てなければなりませんが、まあ、先ほど、まあ、財務課長の方でから財政についての、まあ、ありましたんで、まあ、そこ自治体にとっても貯金に当たる部分ですので、まあ、これをしっかりと、まあ、確保していかなければ、まあ、今後の財政運営、もそうですし、各事業、まあ、これから先ほど町長からもですね、所信表明の中で役場庁舎について、まあ、道筋を立てていきたいということもありました。で当然財源がなければ ある程度なければ当然それをやることによって、まあ、負担を強いることになりますので、まず今、まあまあ、財政調整基金の、まあ、確保について、まあ、その他の基金についてもいろいろあると思いますが、まずこの基金について、まあ、今後どのように考えているのかお聞きしたいと思います。
財務課長大平良次君。
お答えいたします。まあ、基本的に、まあ、その財政調整基金ですけれども、まあ、3年度末で当庁におきましては、まあ、大体15億ほどの、基金残高がございます。で一般的には財政調整基金につきましては標準財政規模の、まあ、大体 10% から 20% ぐらいの確保が、まあ、適正であるという形では言われておりますし、まあ、ほとんどの団体がそういう形で確保している形になっております。まあ、当庁につきましては、大体標準財政規模が、まあ、38億とか、40億となっておりますので、まあ、大体7億から8億ぐらいを持っていれば、まあ、基本的には一般的な基金残高という形になるとは思いますが、まあ、今後の部分を考えますと、例えば庁舎の建て替え、一応庁舎の整備基金持っておりますけれども、まあ、そっちの部分まだなかなか詰めておりますので、場合によってはこの財政調整基金の方を取り崩してそういった部分に当てることもあるかも、あるという形も考えられるというふうに捉えております。で基本的にはあとは記載の償還も増えておりますので、まあ、3年度の決算におきましては、 収支の浮いた分については減災の方に積ませていただいております。で基本的に、なるべく残ったお金については適切なところに積ませていただいて、今後の財政負担、が大きくならないようになるべく積めるときは積んでおいて、基金から崩して、であとは他の庶民サービスの方にしわ寄せがいかない形で財政運営ができればというふうには考えております。
4番阿部和也君。
分かりました。もう1点ですね、先ほど、1点目で、触れましたが、減っていく歳入と増えていく、業務と多種多様化する住民ニーズへの対応をしていかなければならないということでちょっと触れたんですけども、徐々に、時間もあれですんでお聞きしますが、答弁いただいた身の丈に合った、行財政運営を行うにあたってはですね、今後、事業の縮小廃止だけではなく、本当にこう思い切った行財政改革をしなければいけなくなるのかなという思いもありまして、本来はこういう、表現がいいのか、こういう考えというのは、全くはないですけども、場合によっては本当にこう身を切るような必要にことも必要になるかもしれません。でまた身の丈に合った、財政運営をするには本当にこう町民の理解というものも必要になるかと思いますが、この、身の丈に合った行財政運営に行うにあたってですね、もちろん答弁はいただいてますけれども、改めて、今後の部分、どのようにお考えかお聞きしたいと思います。
町長小林久彦君。
改めて身の丈に合った財政運営はどのように行うのかというようなご質問かと思いますが、それについては先ほども申し上げましたように、今年度、手売り等の2年間先売りというとんでもない、案でございましたけれども、これがまさしくですね、振って湧いた地方交付税の失礼しました、過疎債の不足ということがはっきりした時点でそういうことになりましたものですから、大変、不勉強で申し訳なかったと思って改めてお詫びを申し上げますけれども、そういったことが起きないように今後とも十二分に計画を練ってですね、やっていきたいと思います。またそういう事態がですね、私も起きないとは限らないと思っております。というのはこの円安であったり物価高であったり、また材料の不足といろんな問題が起きるとですね、また当然そういったことも降って湧いてくるのかなという心配はしております。そういうことがですね、分かった時点でまた早急に議会の方にもお知らせをして相談でご意見をいただきたいというふうに考えておりますので、またご理解をお願いしたいと思います。
4番阿部和也君。
はい、町長からの答弁でかなりこう今年の予算についてはいろいろとあるのかなとも思いますけれども、本当にこう、先ほどこの4点目の最初の、基金の部分ですね、触れたように確保するものは確保していかなければ、今後事業も継続していくものも難しくなる部分もありますし、で、どんどんと、財政規模が縮小していく中で、本当にこう活力のあるまちづくりというものを考えたときに、やはりこう本当にこう行政の職員の皆さんも、いろいろと苦労しなきゃならない部分というのも出てくると思いますし、また町民も本当にこう、理解していただきながら財政運営というものもしていかなければならないのかなとも思います。でもう時間 もう3分切っているのでですね、これで最後にしますけれども、町長にとっては3期目が、スタートしたばかりですが、自分にとってはもう任期も残りわずかですので、3月定例会残っていますが、もしかしたら今回は最後の一般質問になるかもしれません。でこれまでさまざまな事業を提案してきましたが、本当にこう事業と財源はセット、予算を組むためには財源の裏付けがなければできないと思ってますし、そのために昨年のですか、ふるさと納税の確保という部分で質問させていただいております。で、今後も、町民や各団体からはさまざまな要望ともあるかと思いますので、すべてとは言いませんけども、事業化することによって活力のある町づくりへと、つながる 令和5年度予算と今後の財政運営に期待して質問を終了いたします。
これで4番安倍和也君の一般質問を終わります。